森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、まずはクライマックスシリーズファイナルステージ、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。終わってしまいました。
そうですね、今、この収録日の時点ではファイナルステージ終了から4日経ったところですけれど、どうでしょう、少し落ち着いて振り返れたりする感じでしょうか。
ですね、
やっぱり直後っていうのはやっぱり、ね、かなりいろんな感情が湧いてくる時期なのかなと思いましたが、
やっぱり悔しかったですよね。終わってしまったなというのと、
はい、
一回ね、みんなでエスコンで日本シリーズやるぞっていう合言葉で戦ってましたけど、
はい、
まあ、それが叶わずに、悔しい思いと残念な気持ちと、まあ、あとはでも、まあ、戦い切ったっていうね、達成感も選手の中ではあったんじゃないかなと思いますけど、
まあ、ちょっと今日は改めて少し、日が経ったところで振り返ってもらえたらなというふうに思ってますが、まずは大事な初戦について今日はちょっと詳しく振り返ってもらおうかなというふうに思っています。
はい、
まあ、ひとりさん、相手ソフトバンクはレギュラーシーズン1位ということでアドバンテージの1勝を持った状態、そこで迎えたまず初戦、やっぱりこの初戦の重要性というのはね、非常に大きかったのかなと思いますけれども、チームの士気雰囲気みたいな部分っていうのは初戦の前っていうのはどんな状態だったでしょうか。
いや、もうそれはやってやるぞというね、もう意気込みで福岡行きましたし、でマリーンズ戦のファーストステージ、
はい、
素晴らしい勝ち方していったんで、まあ、絶対に行くぞとやるぞという感じで、もうあの日にちも浅かったですし、次の日すぐ移動でしたかね、
はい、そうですね、
福岡移動して、乗り込んだ感じでしたけどね。
そうですね、まさにこの番組も CS のファーストステージ終わった翌日、福岡到着直後にね、ひとりさんにちょっと収録してもらいましたけれども、まあ、それで迎えた第1戦、先発はファイターズ伊藤大海、そしてホークスが有原ということで、最多勝同士の対戦ということになりましたけど、どうでしょう、まずこの伊藤投手のピッチングっていうのはひとりさんの目にはどう映ってましたでしょうか。
まあ、こうファーストステージで投げなかったその、気持ちというかね、また自分の中でうずうずしてた気持ちを、もう解放した感じだったと思うんですけど、
はい、
立ち上がりからね、やっぱりエースだなっていうような感じのボールでしたけど、
はい、
一方でね、有原投手もね、はい、非常に入り方が良かったんで、投手戦になるかなというふうな感じだった初回だったんですけどね。
そうですね、1回の表ファイターズの攻撃は、三者凡退、そして1回の裏ホークスの攻撃もランナー出ましたけど併殺でね切り抜けたというプレーがありましたけど、まあ、ですから両エースが、まあ、上々の立ち上がりという感じだったんですかね。
ですね、初回に関してはまあ、落ち着いて投げてるなっていう感じでしたね。
ああ、そうですか、
うん、
まあ、そしてその後ゲームが動いていったのは2回の裏、得点が入ったのはホークスということになったんですが、
はいはい、僕ももうちょっとまあ、3試合やったんで、
はい、そうですね、
ちょっと
その
日にちも経ってるから、
はい、
データ見ながらちょっと今思い返してますけど、
先制される正木選手のレフト前タイムリーで先制という形になったんですけど、やっぱりどうでしょう、短期決戦でしかも相手がアドバンテージ一勝ある中での先制点の重みっていうのはやっぱりいつも以上に大きいものはあったんですか。
もちろん先制点取って乗っていきたいという思いはあったんですけど、
はい、
まあ、ひろみくんが点取られて、でなおね、大ピンチでそこを切り抜けて1点で終わったんで、
そうですね、
これはもう全然まだまだ序盤の1点なんで、あんまりこう重くはなかったですけどね。
ああ、そうですか。
はい、
あ。そして、まあ、ただ点は取られたんですが、すぐその後、3回の表、1番、レフトでスタメン出場した矢沢選手の内野安打で同点に追いつくという形になりました。ひとりさん、あの場面も、まあ、9番の中島選手が送って作ったチャンスで同点に追いついて、スタメン起用された2人が、まあ、結果を出すという形になりましたけれどもね。
はい。まあ、これ明暗を分けたのは第一戦ではこの3回の攻防でしたね。
はい、やっぱりそうですか。
はい、まあ、いい形で、点を取っ ってなお、まあ、ワンアウト一三塁というケースで、はい、松本剛君が
そうです、ね
ヒット性の当たりを
川瀬選手です
ね、川瀬君がねナイスプレーして、ダブルプレーになったんですけど、まあ、ここで追い越せなかったっていうことももちろんあったんですけど、
はい、
まあ、その後にきっちり山川くんがタイムリーでね、は
い、そうですね、
ツーアウトからですから、まあ、ツーベースで1点勝ち越されたっていう、まあ、ここら辺は明らかですよね、チャンスで1点取れなかった、
はい、
で一方でホークスはランナー1塁からツーアウトで長打で1点勝ち越したというね、ここが多分相当ポイントになってると思うんですよね、はい、
やっぱりそうですね、松本剛選手の本当に二遊間センターに抜けていくような当たりだったんですけど、川瀬選手が素晴らしい守り で今宮選手も反転しながらベース踏んで一塁転送というプレーでしたけれども、やっぱりあの辺りホークスの守備の硬さっていうのは大きかったですかね。
いや、大きかったですね。シーズン通しても球際の強さとか走塁の意識の高さっていうのはもちろん分かっていましたけども、うん、この短期決戦でああいうね、ビッグプレーが出るっていうのはやっぱりこう王者のチームの底力だったなっていうふうに感じましたし、まあ、あれはまあ我々ベンチとしても、
うん、
まあ、もちろんショックは大きいんですけど、
はい、
まあ、あっぱれだなというようなプレーでしたよね。
あ、そうですね、国母監督も第一戦終わった後に川瀬に尽きるというふうにおっしゃってましたけど、うん、まさにそのプレーで、まあ、スタジアム全体もおそらくね、もうホークスファンで埋め尽くされてますから、乗ったプレーには、ね、なったのかなというふうに見ていましたけれども、まあ、その後の展開ですが、まあ、ホームランで失点を重ねるという形になりましたけど、このあたりっていうのはピッチャーとしては普段だったら割り切れるのかなと思うんですが、短期決戦だとまた違うんでしょうか。うん、
まあ、ソロホームランなんで、うん、そんなに気にする必要はないのですが、
はい、
ただまあ3回のこの嫌なこう、ね、攻防の後に、
はい、今宮選手
4回裏、はい、ポンとこうホームラン打たれました追加点、
はい、うん、
で、まあ、この流れがちょっとなんかファイターズのを重くしたなという感じではあったんですけど、うん、その後にもポンとこうね、5回に栗原くんかな、
そうですね、
はあ、はい、ホームラン打たれたんで、うん、まあ、うまく打ってるんですけど、
そうですね、はい、
うん、まあ、この辺りでもやっぱりこうその後のソロホームランもやっぱりこう3回の攻防でその1点の重みが変わってきてしまった感じがあって、
はい、
まあ、4回のホームランでもまだ2点差なん で5回にのホームランでまだこれ3点差、
はい、
ファイターズ打線からすると終盤十分勝負できるっていう、まあ、数字だけ見たらまあ、そんなにこう大差開いてないんですけど、
はい、
この3回の攻防を考えた時に少しこう点差以上のものを感じさせられた展開に持ち込まれた。
あ、そうですか、うん、数字上のもの、
うん、しかも伊藤博美君はシーズン中こう逆転されてもこう粘って粘ってっていうところが最後にバッターのそのね攻撃につながっていったところが効果的に1点ずつホームランを打たれたっていうのは、まあ、ホークスの打線がよく触れてましたよね。
いや、まあ、本当に強かったですね。打撃は本当に好調なんだと、うん、まあ、ファーストステージを戦ってないのでバッティングがどうなのかという、ね、見方も戦前にはあったんですけど、そんなことは関係なかったですね、うん、
結果的には関係なかったですね、
うん、
でまた 5,6 回ね、ポンポンと三者凡退終わったんですけど、
はい、
7回にねレイ選手をホームラン打ってまだこれ2点差になったわけですよ。
そうですね、
うん、でこれで、ね、まだまだわからないかなって思ったんですけど、
はい、その後、まあ、ここ2、3塁のチャンスも作りました。
いや、そうなんですよね、はい、またただやっぱりここを踏ん張られて山川選手のこのホームランは効きましたね、
はい、
これでちょっとこうきついかなっていう感じは出ましたけどね。
まあ、でも本当に随所にやっぱりホークスさすがの強さなんだなというのはやっぱり感じられる試合だったんですかね。
いや、感じましたね、初戦は
特に。まあ、これでちょっとアドバンテージも合わせて2勝相手が先行するという形になって初戦を終えたわけですが、ひとりさん、ちょっと次回はですね2戦目、はい、3戦目と詳しくまた振り返っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。ということで今回は、 クライマックスシリーズファイナルステージの第1戦をの感想をお伝えしました。碇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。